山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。2月18日、今日は二十四節気の雨水です。雨の水と書きます。11月下旬の小雪の頃が初雪で、雨水の頃は空から降るのは雪から雨になる頃だそうです。雪が降る、積もる地域ではという正し書きがありそうですね。和歌山では早春を告げる梅の花の季節ですね。今日は夏目漱石の作品を聞いていただきます。夏目漱石作、ガラス戸の内。私はその女に前後四五回会った。初めて尋ねられた時、私は留守であった。取り次ぎの者が紹介状を持ってくるように注意したら、彼女は別にそんなものをもらうところがないと言って帰っていったそうである。それから一日ほどたって、女は手紙で直に私の都合を聞き合わせに来た。その手紙の封筒から、私は女がつい目と鼻の間に住んでいることを知った。私はすぐ返事を書いて面会日を指定してやった。女は約束の時間をたがえず来た。三つ頭の紋のついた派手な色のちりめんの羽織を着ているのが一番先に私の目に映った。女は私の書いたものを大抵読んでいるらしかった。それで話は多く、そちらの方面へばかり伸びていった。しかし、自分の著作について初見の人から賛辞ばかり受けているのはありがたいようで、はなはだこそばゆいものである。実を言うと、私はへきへきした。一週間置いて、女は再び来た。そうして私の作物をまた褒めてくれた。けれども私の心はむしろそういう話題を避けたがっていた。三度目に来た時、女は何かに感激したものと見えて、たもとからハンケチを出してしきりに涙を拭った。そうして私に自分のこれまで経過してきた悲しい歴史を書いてくれないかと頼んだ。しかし、その話を聞かない私には何という返事も与えられなかった。私は女に向かって、よし書くにしたところで迷惑を感ずる人が出てきはしないかと聞いてみた。女は存外はっきりした口調で、実名さえ出さなければ構わないと答えた。それで私はとにかく彼女の経歴を聞くために特に時間をこしらえた。するとその日になって、女は私に会いたいという別の女の人を連れてきて、例の話はこの次に伸ばしてもらいたいと言った。私にはもとより彼女の意訳を責める気はなかった。二人を相手に世間話をして別れた。彼女が最後に私の書斎に座ったのは、その次の日の晩であった。彼女は自分の前に置かれた霧の手あぶりの灰を真鍮の火箸でつっつきながら、悲しい身の上話を始める前、黙っている私にこう言った。この間は興奮して私のことを書いていただきたいように申し上げましたが、それはやめにいたします。ただ 先生に聞いていただくだけにしておきますから、どうかそのおつもりで。私はそれに対してこう答えた。
あなたの許諾を得ない以上は、たとえどんなに書きたい事柄が出てきても、決して書く気遣いはありませんから、ご安心なさい。
私が十分な保証を女に与えたので、女はそれではと言って、彼女の七八年前からの経歴を話し始めた。私は黙念として、女の顔を見守っていた。しかし、女は多く目を伏せて、火鉢の中ばかり眺めていた。そうして、きれいな指で、真鍮の火箸を握っては、灰の中へ突き刺した。時々、腑に落ちないところが出てくると、私は女に向かって、短い質問をかけた。女は、淡感に、また、私の納得できるように答えをした。しかし、大抵は自分一人で口を聞いていたので、私はむしろ木像のようにじっとしているだけであった。やがて女の頬はほてって赤くなった。おしろいをつけていないせいか、そのほてった頬の色が著しく私の目についた。うつむきになっているので、たくさんある黒い髪の毛も自然私の注意を引く種になった。女の告白は、聞いている私を息苦しくしたくらいに、悲痛を極めたものであった。彼女は、私に向かって、こんな質問をかけた。
もし、先生が、小説をお書きになる場合には、その女の始末を、どうなさいますか？
私は、返答に窮した。
女の死ぬ方がいいとお思いになりますか？それとも生きているようにお書きになりますか？
私はどちらにでも書けると答えて、暗に女の景色を伺った。女はもっとはっきりした挨拶を私から要求するように見えた。私は仕方なしにこう答えた。
生きるということを人間の中心点として考えれば、そのままにしていて差し支えないでしょう。しかし、美しいものや気高いものを一義において人間を評価すれば、問題が違ってくるかもしれません。
先生はどちらをお選びになりますか？
私はまた躊躇した。黙って女の言うことを聞いているより他に仕方がなかった。
私は今持っているこの美しい心持ちが、時間というもののためにだんだん薄れていくのが怖くてたまらないのです。この記憶が消えてしまって、ただ漫然と魂の抜け殻のように生きている未来を想像すると、それが苦痛で苦痛で恐ろしくってたまらないのです。
私は女が今広い世界の中にたった一人立って、一寸も身動きのできない位置にいることを知っていた。そうしてそれが私の力でどうするわけにもいかないほどに切羽詰まった境遇であることも知っていた。私は手のつけようのない人の苦痛を傍観する位置に立たせられてじっとしていた。私は服薬の時間を計るため、 客の前もはばからず、常に袂時計を座布団の脇に置く癖を持っていた。
もう11時だからお帰りなさい、と
私はしまいに女に言った。女は嫌な顔もせずに立ち上がった。私はまた、
夜が更けたから送って行ってあげましょう、と言って
女と共に靴脱ぎに降りた。その時、
美しい月が静かな夜を残るくまなく照らしていた。往来へ出るとひっそりした土の上に響く下駄の音はまるで聞こえなかった。私は懐手をしたまま、帽子もかぶらずに女の後についていった。曲がり角のところで女はちょっと会釈して、
先生に送っていただいてはもったいのうございます、と言った。
もったいないわけがありません、同じ人間です、と私は答えた。
次の曲がり角へ来た時、女は、
先生に送っていただくのは光栄でございます、とまた言った。
私は、本当に光栄と思いますか、と真面目に尋ねた。女は簡単に、
思います、と
はっきり答えた。私は、
そんなら死なずに生きていらっしゃい、と言った。
私は女がこの言葉をどう解釈したか知らない。私はそれから一丁ばかり行って、またうちの方へ引き返したのである。むせっぽいような苦しい話を聞かされた私は、その夜かえって人間らしいいい心持ちを久しぶりに経験した。そうしてそれがたっとい文芸上の作物を読んだ後の気分と同じものだということに気がついた。有楽座や帝劇へ行って得意になっていた自分の過去の影帽子が、なんとなく浅ましく感じられた。
福山秀美の心のしおり。
和歌山市民図書館で行う大人に向けての絵本朗読、2月28日金曜日夜7時から4階の絵本の山で行います。寒くなるかと思いますが、ぜひ皆さんおいでください。お待ちしています。心のしおり、次回は3月4日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。